それではそれでは後半スタジオとつないでおしゃべりをしていきたいと思いますね。皆さんマイクの近くに寄ってくださいね。結構大きな声出しても大丈夫です。小太郎くんは怖い映画とか見ますか？ホラームービーとかどうですか？
見ない。
見ない。それは困りますね。話が続きませんね。じゃあアニメとかは見ますか？アニメとか。
アニメ見るよね。
うん、カナさんはどうですか？アニメとか見たりしますか？
今日学校で、怖い映画を見たんです。
怖い映画見た。学校で怖い映画見れるのすごいですね。どんな映画でした？怖かった？
怖かった。
怖かった。みんなでキャーとかっていうの？叫んだりとか
しなかった。
しなかった。シーンとしてみる怖い映画っていうの怖いですね。それだけ想像しただけでも。
タイトルは、BFG だった。
BFG。
BFG は、Big Friendly Giant っていう意味です。
それは出てくるんだ、そういうのが。で学校で映画見れるとか面白いですね。ゆうじさん、じゃあお父さんの話聞いてみますね。
はい、
お父さんのゆうじさんは普段日本では朝早く出勤されるんですか？
そうですね、現場勤務だったので朝は早いですね。だいたい5時半
に。子供たちより早い時間にもう出ちゃう。
子供たちも合わせて一緒に起きてくれてですね、私が、1日1回は顔合わせできるようにということで、妻がやってくれてました。
なるほど。でやっぱり東京通勤ラッシュ、
ラッシュ前にだから電車に乗れちゃう形ですかね。
8時台ぐらいですか？
電車、いや8時にはもうラジオ体操が始まるので。
あ、そうなんだ。
6時過ぎの電車に乗って、
すごい生活ですね。 それで現場でずっとお仕事されてるって感じですか？
私は、若い頃はそうでしたけれども、最近ではもう現場に出るよりも、事務所にいる時間の方が長い形になるんですけれども、そうですね。
じゃあ、お勤め、就職してもう10年以上、
15年目になってると思います。ちょっと最近数えなくなってきました。
でそこでイリノイ大学に留学するっていうのは、なかなか例えば学生さん、就活とかするときに、どんなお仕事をするかとか給与とかっていうのは、チェックするけど、そういう留学するって会社勤めてる間に留学するっていうことがあるっていうのはあんまり想像したことがないし、なんですが、そういうチャンスっていうのが会社のなんか仕組みの中にあるんですか？
そうですね、うちの会社は留学制度、国内国外合わせてありまして、国内のが枠は大きくて、海外というのは枠が絞られてるんですけれども、もともとそのつもりで会社に入ったわけじゃなくて、仕事していく中で上司に勧められてとか、そういった形で今回チャレンジ してる形ですね。
試験受けてっておっしゃってたから、英語の勉強を相当どうやってこう努めながら英語のスキルアップをしかも入試に備えてみたいな、されてたんですか？
なのでその現場勤務が終わってから、夜中ですね、英語の勉強をして、土日勉強してというのを、1年2年ぐらいですかね、続けてました。実は結構ギリギリになってから上司から、会社から勧められて、思い立ったようにですね、方向転換をして今回チャレンジした形ですね。なのでこの短期でも英語を、ある程度ベースはあったんですけれども、入学に値するような英語ではなかったので、ちょっと押し上げ
てます。可能なんですね。そんなお仕事が大変でも 短期で夜中にドアってもう必死で勉強して、試験を受けて来られたということで、
環境には恵まれてたですね、うん、入社してから あの所属してた現場事務所ですとか上司には恵まれてたのかなと、
うん、
で、まあ、最終的に、まあ、そういうふうに社内で自分の名前をこう覚えててくれてるような上の方たちが、うん、声をかけてくれて、
あ、
そうですね、あまり現場、私現場ずっと勤めてたんですけれども現場からの留学っていう、うん、のがほとんどなくて、うん、基本的にはその研究部門の人であったりとか専門分野上がる人が留学するのがうちの会社の主な流れだったんですけれども、まあ、今の割と景気がこの先不透明なところでそういう人間も育てていきたいという、うん、まあ、会社の意向をがありまして、まあ、
うん、
そういう白羽の矢を立てられた、当てられたですかね、
はい、日本って今、ね、オリンピックとかに向けて建設とか、はい、いろんなことがこ
う、そうですね、
もう活気づいている時でもあってっていう、
はい、
そういう中で、
そうですね、うん、オリンピックまでは建設ブームというかですね、
うん、
あるんですけれども、その先はもうおそらく市場が縮小するというところで、もっとこれまでよりも海外に向けて仕事を見つけていかなければいけないという考えがありますね、はい、
そうか、オリンピックに向けてのその後ポストオリンピックを考えた上 で、はい、中長期の視野を持った人材をちゃんと育てるっていう、そういう意図もあるんですね、
まあ、会社の意図はそうです ね、私がそういう人材かどうかわからないですけれども、
うん、
はい、
で、イリノイ大学では何の勉強をされてるんですか、
はい、そのシビルエンジニアっていうのは、まあ、日本でいうと、まあ、土木建築工学というような分野になるんですけれども、
うん、
その中でまたいろいろこう分野が分かれてるんですけれども、私はコンストラクションマネジメントという、
うん、
まあ、建設管理というような部門になるんですけれども、私がまあ15年前に大学にいた頃は、まあ、日本ではそこまでこういった分野は発達してなくて、まあ、最近では日本では少しこう取り入れてはきてるんですけれども、まあ、今一つ日本ではあまり馴染みのない分野ではあるので、うん、まあ、アメリカ、本場のアメリカで、学べるかなということで、割と日本はその何ですかね、会社に入ってから育てるという考えが強くて、まあ、それぞれのですね、
うん、
考え方、まあ、上司とか 部署に応じて建設管理とかを習っていくんですけれども、どうしてもその独自というかですね、
うん、
学問として習ってるわけじゃないので、一度こう、うん、学問として習ってみたいなという、
なるほど、
はい、意向があります。
日本の場合会社が持ってきたスキルとか、あ、カナさんはお父さんもうちょっとマイクに近づいてと言ってくる、その通りですね。で、すみません、日本はそれぞれの会社文化とか会社で長年そう培ってきたスキルとかあるかもしれないけれども、コンストラクトマネジメントっていうそういう分野があって、それを広く世界も視野に入れて専門的に学ぶってこと、まあ、このコンストラクトマネジメントのマネジメント、コンストラクトってなんか建築っていう建設っていう感じ、
はい、
マネジメントって何をこう管理したりする、どこまで広い分野なんですか。
要は施工管理という分野になるんですけれども、まあ、現場においては、品質であったり工程であったり、うん、コストであったり、そういったいろんなことを、管理しながら、工事を終わらせていくと、工事を進めながら終わらせていくという部分なんですけれども、まあ、そういったものをですね、いち早く目をつけているのがこちらのアメリカの方であって、はい、それを何ですかね、体系的に、学問としても、ま、 培っていこうというところが強いですね。
じゃあ日本で現場の仕事されて、アメリカでそういきなりこう修士でこう専門の授業を受ける、しかも、はい、コンストラクトマネジメント関連 で、はい、で一つは英語であるし、はい、一つは若い人と一緒に学ぶということ で、ね、はい、いかがですか、そのあのコミュニケーションとかこう刺激とか、
こう刺激は、はい、刺激は大きいですね。こちらの学生、まあ、こちらの学生といったらあれですけども、非常にまあ意欲が強いというか、まあ、若いのにあのしっかりと自分の意見を持ってて、もうすでにそのもうこちらでは就職したらもう即戦力として建設会社にみんな飛び込んでいくようなあのスキルを身につけないとあのやっていけないのがこちらのやり方みたいなので、やはりその意欲は強いのかなというふうには思いますね。はい、まあ、英語のコミュニケーションに関しては、まあ、最初は少し戸惑う部分もありましたけれども、まあ、今では特に問題なくやってますね。
マスターのコースでどうですか、そういう、
まあ、とにかく
ディベートというか、
そうですね、まずはその授業の中で必ず1回は発言なり質問なりをしようというのがまあ心がけてる、心がけてましたね。あとは、まあ、どうしてもグループワークとかになった場合は、まあ、もうどっちかというと待ってるんじゃなくて自分がリーダーになって引っ張っていくぐらいの方が、どうしてもその外野に入ってしまうとおっしゃる通りあの入りづらい部分は多分あると思うんですけども、逆に自分がやらなきゃダメな状況を作り上げてしまってっていうのが自分の作戦というか、あの、うまくいったやり方なのかなと思ってますね。
でもそれはもう仕事の現場でそれこそ自分が引っ張っていくとか、こう自分が周りを目配りをしてそれでこう話を集めていくとかって慣れていらっしゃるかもしれない。
そうですね、まああまりそのなんていうんですか、引っ張っていくようなタイプではないのでそのやっぱり周りの状況をよく観察しながら、うん、あのこう下から押し上げていくような形のあのスタイルが自分に合ってるのかなというふうに思うんで、うん、はい、
自分の中でこう今まで現場でお仕事されていたのとは別に、
はい、
大学で学ぶっていういろんな新しい分野を学ぶっていうふうになって、うん、はい、こうユージさんの中でこう考え方が変わったりとか、あ、これが面白くなったなとか、
うん、
何か変化とかありました？
学生としてまあこちらに来てあの、うん、私として心がけてるのはその何ですかね、変な自分のプライドとかその社会人としてやってきたっていうものを全て取っ払ってですね、あの、うん、一つ学生、自分は学生なんだということを意識しながらあのこちらでは取り組んでます。まあ、そうすることによって、まあ、あの周りのみんなと同じ目線であの、うんうんうん、見るなり、あとはその単純に授業をですね、これ将来役に立つのかなとか、うん、そういうことも一切抜きにして、この教授がなんか面白いこと言ってそうだとか、その、うんうん、そういう単純なことをですねこう、うん、学ぶことに、まあ、喜びを感じるようにしてるんですけれども、それでまあ、うん、だから多分将来にまた目を向けると、まずその会社に戻った時に自分にどういう変化が起きたかっていうのを、まあ、その時にまた感じればいいのかなというふうに思ってます。
なるほどね、うん、
逆にその、まあ、ものすごいいろんな刺激を受けてあのこっちの建設業界のなんか良さをすごく見たりとかですね、いろんなそのなんていうんですかね、面白さを感じるんですけれども、まずはそれはそれとして受け止めて一回日本に帰って、うん、あの自分に何ができるかっていうのを見ていきたいなというふうに思ってます。
うん、自分で気づいてないいろんなことがあるかもしれませんね。
は
い、
ありますね。はい、
あの家族も含めてね、はい、この滞在の間にっていうこと、リュウタさんいかがですか、なんかあのユージさんの話を聞かれて、うん、あの聞いてみたいなとか、英語の問題とか、
うん、まあはい、そうですね、まあ、話がありましたけど、そのアメリカは引率の学生とかを割と即戦力で取るっていうのが、
ああ、うん、
まあ、話がありましたけど、まあ、図書館とかもそうで、アメリカの図書館はもちろんプロフェッショナルディグリーとして図書館情報学修士っていうのを取ったりするんですけど、うん、そういうところだと学部から直接来て図書館情報学修士取って、これから図書館で働くっていう、まあ、22歳3歳ぐらいの学生と、うん、やっぱり図書館で長く働いてきて、ここで一つ資格を取ってもっとキャリアを飛躍させようっていうような、うん、そういう人が、まあ、両方割と混ざり合って来ることが多いので多いんですけど、
そうですね、両方に刺激になりますね。
うんうん、そうですね。で、お互い、まあ、お互い多分違う目的意識を持って多分来ると思うし、うん、その戻った時に使おうっていう人と、今勉強してるっていう人は、だから、まあ、面白いと思うんですけど、
そうですね、就職の時も自分が今まで何をやってきたか、何ができるかっていう、そのポイントをこう自分からアピールするっていうレターを書くわけですよね。それ日本のように会社から求められたことをこうそれにリスポンスするんじゃなくて、それだけじゃなくて自分の人生の中で何が使えますよその会社でとか、それを一つずつアピールしていくやり方が、はるかな章で若い人とかが話、就職の話をしてくださるときに違うなって、日本の就活の仕方とまた違うんだなと思ってることがありましたけど、学び方もいろいろ大学院での学び方も違うのかなと思います。うん、で、ゆうじさんたちはぜひまだ滞在中にどんなことがあったとか、子どもたちの教育とかそういうのもかなり違うと思うので、そういう体験についてものりこさん、川野さん、小太郎くん、ゆうじさんにこういろいろお話をこれからも聞かせていただきたいなと思います。住んでみて気がついたこととか多分たくさんあると思うね。小太郎くんのご意見もまた伺いたいと思います、うん、じゃあ次の曲、最後の曲なんですが、この曲もルイス・フォンシの、デスパシートという曲。ゆうじさん、この曲は子どもたちがよく聞かれてる。
特に小太郎がですね、もう
本当に
今度はスペイン語を習いたいのか。
びっくりした。
あとね、パパも好きだよ。
でも見るの、 YouTube とかで見るの、こうダンスとかも。
ダンスじゃないですかね、まあ、どちらかというと
リズムの方。
そうですね、
リズムでこう、はい、韻を踏んだりとか、
はい、
結構これを、7歳の小太郎くんが好きなんだということで、みんなラジオ聞かれてる方はびっくりするんじゃないかなという、そういう感じの、曲です。最後になりますが、ルイス・フォンシーで、ダディ・ヤンキーと一緒に歌ってるのかな、デスパシート。小太郎くんもちょっと楽しんでください。トムさん、ミュージックスリープ、プリーズゴー。
Fancy, diwa. Oh, oh no, oh no. Hey, go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy, diwa.
小太郎くんがほんまに口を動かして歌っているからびっくりしましたね。はい、最後、かのさんいらっしゃいますか。まあ、スクリーンにも入ってませんが、かのさんね。はい、あとのりこさんいらっしゃいますか。ハロウィンの準備はこれから何をされますか。かぼちゃ買います。
かぼちゃを買うくらいですかね、うん、
あとお菓子も用意しないといけない。
そうです、お菓子はきっとたくさん買わないといけないと思います。
かなりたくさんですね。
はい、
衣装とかは大丈夫ですか。
去年と同じのを着るかもしれない。
あ、そ そうなん、楽しいですねこれから。あの富士さん、あのそういう家族で集まっていこういろいろある時間ってそんなに日本ではないかもしれないですね。
はい、
だからすごい貴重なんじゃないかなと思います。はい、またあのぜひぜひそういうお話、あの生活のお話もあのこれから、カラエルまでに聞かせていただければ大変嬉しいです。
はい、
あのありがとうございました。それではそれでは来週はちょっとアバナシャンペーンもは寒くなるかもしれませんね。気をつけてください。週末は、ゆっくりできますように。来週また遥かなショーでお会いできます。WRFE is an open forum for the Abundant Champagne community. Views expressed as those of speakers and to represent WRFU Abundant Champagne Media Center was Abundant Socialist. Thank you very much for listening. Harukana Show from WRFU Abundant. This is time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.